士、ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市広報課広報校長係の留具が
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
広報蟹や市民行政一体型 Facebook 蟹好きに投稿された話題も含め盛りだくさんの内容でお送りします。
それでは今回も15分間たっぷりお楽しみください。
秋も深まって紅葉の綺麗な季節になりましたね。
はい、秋といえば食欲の秋。
やっぱりそうきますか。
はい、最近美味しいラーメンを食べたんですよ。
おお、
それは里芋ラーメンです。
里芋ラーメン、噂の里芋ラーメンですね。
そうですよ、有限会社カニ麺さんが製造している商品です。里芋ラーメンはもともとカニ育ちの商品の中に登録されていたんですが、
はい、
今回リニューアルしてさらに里芋感が増しています。
美味しいですよね。
はい、
里芋塾という市内で活動する団体が作る里芋をペースト状に加工して小麦粉に練り込んで作っているそうです。
うーん、里芋の粘り強さが効いているのかコシが強く食べ応えがありました。
いいですね。
はい、
味も味噌味と醤油味の2種類あるんですよね。
う
ん、
そうなんです。私が食べたのは醤油味なんですが、
はい、
スープにもしっかり味がついていて麺との相性が抜群でしたよ。
この里芋ラーメン、下江戸にあるギフトギャラリー杉本で販売しています。
はい、皆さんも蟹市の特産品である里芋を使った里芋ラーメンをぜひ一度食べてみてくださいね。
次は市ホームページからの話題です。平成28年度の食育標語が決定しました。
はい、
市では食育を推進していて様々な取り組みを行っています。
その取り組みの一つとして食育推進に活用するための標語を毎年募集しています。
はい、平成28年度のテーマは共に食べると書いて共食です。
うん、
家族や仲間と食べる楽しさを伝える標語を募集しました。
では今年の標語を発表します。
はい、
おいしいね、みんなの笑顔が隠し味です。すごくよくわかりますよね。
うんうん、
やっぱり一人で食べるよりみんなで食べた方がご飯がおいしく感じますもんね。
そうですよね。他にも標語には選ばれなかったんですが優秀作品としていくつか選ばれていますので私が気になる標語を紹介したいと思います。
はい、
夕ご飯、家族みんなの報告会。
あー、それもよくわかります。やっぱり食べながら今日会ったこととか話すんですよね。
うんうんうん、お父さんとかお母さんが子供に学校での出来事とか聞いてる様子が目に浮かびますよね。
はい、この標語を発表しているのがモリモリキングというキャラクターなんですが元気に食事をする様子が伝わってきます。
はい、実はそのキャラクターは市民からマークと名前をそれぞれ募集して決定したものなんですよ。
おー、そうなんですね。王冠をかぶった笑顔のおにぎりが両手にトマトと人参を抱えていますね。
はい、野菜とご飯をもりもり食べようっていうのが伝わってくる絵ですよね。
はい、リスナーの皆さん、寒さも厳しくなってきましたが家族みんなで笑顔で楽しく美味しい食事をたくさん食べて元気に過ごしてくださいね。
次は市内の小中学校からの話題です。
はい、
まずあかりさんに質問ですが、
うん、
PTA 新聞ってご存知ですか？
はい、わかりますよ。小中学校の時に定期的に配られていました。確か学校の行事や出来事などを紹介してくれる新聞ですよね。
はい、それらはそれぞれの学校の PTA で広報担当になった方々が工夫を凝らして作ってくださっているんですよ。
そうなんですね。写真がたくさん載っていて自分写ってないかなとか友達や先生が写ってないかなとか探したりしてました。 思い出を振り返ったりできるので毎回配られるのが楽しみだったのを覚えています。
今回中日新聞の主催する第39回 PTA 新聞広報誌作品展で、はい、東蟹中学校と片平小学校が入選したんですよ。
おー、すごい。
今日は特別に片平小学校の PTA 新聞をいただいてきました。この片平小学校はフォト賞を受賞しています。
そうなんですね、
はい、
これは表紙には入学式の写真でしょうか。みんなのドキドキする表情が伝わってきます。
幼稚園から上がったばかりの子どもたちがそわそわしている一瞬一瞬がきちっと写真に収められてますよね。
はい、素敵な写真です。
PTA 新聞は学校の保護者生徒のほか地域に配布されているところもあります、うん、家庭や地域で話題にもなりそうですね。
はい、保護者の方が作っているからこそ子どもたちの頑張る様子や笑顔があふれていて読んだ人にさらに笑顔が広がりそうですね。
はい、今回は PTA 新聞という広報の仕事を紹介しましたが、保護者の方々の PTA 活動は他にもたくさんあります。大切な子どもたちのために活動してくださっている保護者の方に感謝したいですね。次は広報課に11月15日号からの話題です。
はい、
12月11日の日曜日に加茂公設市場で年に一度の一般開放が行われます。
なかなか市場に入れる機会はないので賑やかな雰囲気を味わうのもいいですよね。
はい、イベントの一つに果物や花などの競りに参加できるのでよりリアルな雰囲気を感じることができますよ。
参加してみたいです。誰でも参加できるんですか？
はい、私も以前参加しましたが、うん、値段の交渉がすごい速さで行われるので、うん、あっという間に競り落とされてしまいます。恥ずかしがりながら手を挙げていると何も買えなかったりしますよ。
じゃあ恥ずかしい気持ちを抑えて積極的に手を挙げないとですね。
はい、
あと市場なので競り以外にも新鮮な食材を安く買うことができるんですか？
はい、市場で取引される卸売価格で購入できます、
うん、
魚に果物それらの加工品などいろいろな食材があるのでお得に買い物してくださいね。
はい、
その他にもいろいろなイベントが行われます。今日はパンフレットを持ってきました。
はい、今年もマグロの解体ショーがありますよ。
はい、これは目玉ですからね。
はい、一度私も旅行で見たことがあるんですが、マグロの解体ショーって大きい刀でザックザックと切るので迫力があって楽しいです。
家で使うことがないような大きい包丁ですもんね。
はい、
あとは私はアサリのつかみ取りが気になります。
両手で掴んでいいんですかね。すごい楽しそう。
ワクワクしますね。
はい、果物と野菜の詰め放題も気になります。
たくさん詰め込んで持って帰ってくださいね。
はい、飲食物の販売も行われるので朝ごはんやお昼ごはんも買えますよ。
加茂公設市場の一般開放は12月11日日曜日午前7時から11時に開催されます。駐車場も完備しているので安心ですよ。
冬の早朝ですが早起きするとお得がいっぱいです。皆さんご家族揃ってお楽しみください。次は広報カニ11月15日号からの話題です。カニ郷土歴史館の隣にある陶芸園で開催される陶芸教室について紹介します。
はい、今回募集するのは粘土で作るひな人形の講座と同じく粘土で作る兜の講座の2つです。
はい、単語の節句にぴったりな作品ですね。
はい、2つの講座ともに1月と2月の全2回で開催されます。定員はそれぞれ抽選で16人で受講料は1000円です。
手作りの人形や兜で子どもの成長をお祝いできるなんて素敵ですよね。
そうですね。実は他にもいろいろな講座が年間を通して陶芸園では行われているんですよ。
どんな講座が開かれるんですか？
はい、ろくろを使った二の焼き講座で抹茶茶碗が作れたり、子ども向けのたたらやろくろの陶芸コースもあります。
あ、いいですね。
しの焼き作りを体験できる講座もありますよ。しのを作れる陶芸教室というのは珍しいので 機会があればぜひ申し込んでみてくださいね。
はい、どの講座も面白そうですが、初めての人だとうまくできるか心配ですよね。
大丈夫です。4人の専任指導員が教えてくれるので、陶芸初心者から上級を目指す人までしっかりとサポートしてもらうことができますよ。
うん、それは心強いです。そして講座には最終日にお茶会が体験できるものもありますよね。
はい、ククリアンというお茶室が併設されていて、自分で作った作品でお茶を味わうことができます。
作品作りのまとめとしてお茶会を体験することで、よりその作品への愛着も湧いてきますね。
はい、今回は粘土でひな人形と兜を作る講座について紹介しましたが、今後開催される講座については随時広報課にで紹介していきます。ぜひご覧ください。次はロマンチックな話題をお届けしたいと思います。
はい、
今年もアーラでイルミネーションが行われます。
はい、昨年は笠地蔵をテーマにしたイルミネーションが飾られていましたよね。
はい、
アーラの芝生広場が幻想的に照らされてすごく綺麗なんです。
今年の点灯期間は12月10日から2月9日まで、毎週火曜日と年末年始を除く毎日です。なんと期間中は毎夜一組限定で点灯式を開催します。
お、
11月20日から応募が始まっていて、お一人様1回までの先着順です。アーラインフォメーション窓口または電話で申し込むことができます。
誕生日や記念日にその点灯式に参加できたら思い出になりそうですね。
そうですよ、点灯時間は夜の10時20分までと長いので、仕事終わりに立ち寄ることもできますね。
はい、今年はどんなテーマで作られるのか楽しみです。皆さんもイルミネーションをお楽しみください。
アーライルミネーションの点灯は12月10日土曜日から2月9日木曜日まで、12月は午後5時30分から点灯します。ぜひお越しください。最後は広報課に10月15日号からイベントのお知らせです。
はい、
11月27日日曜日に課に NPO フェスタが開催されます。
市内で活動する NPO 団体が一堂に会して情報を交換したり体験会を開いたりします。
今年はそれに加えてキャリスタの発表会も行われますよ。
うん、キャリスタといえば以前この番組でも紹介した事業ですよね。
はい、子どもたちが夏休みに取り組んだやりたいことの成果発表です。
キャリアのスタートの略で、自ら考える経験、キャリアをスタートさせるという意味と、子どもたちの夢を星のスタート例えて夢を運ぶという意味が込められていました。
例えば声優になりたい、動物園や水族館の飼育員になりたい、サッカーで点が取れるようになりたいなど、夢はいろいろです。
うん、
それらを叶えるための方法を子どもたち自身が考えて取り組みました。
どんな発表が聞けるか楽しみですね。
そうですよ、こちらに NPO フェスタのパンフレットを用意したので、他にどんなイベントがあるのか見てみましょうか。
はい、私が気になるのはステージ発表でアルプホルンですね。どんな楽器か気になります。
他にも今流行ってるキッズダンスのチームがたくさん出てきてステージで発表してくれます。
盛り上がりそうですね。
はい、あと子ども向けの体験コーナーもいろいろありますね。
うん、クラフト工作だったり缶バッジが作れるみたいです。
あとは手作りの小物や健康食品、無農薬野菜なども買えますね。
うん、
他にも手作り小物の販売なども行われます。
どんな商品があるか気になりますね。
はい、私去年行ってみたんですが、
はい、
子どもたちがデザインした可愛い小物入れだったり、あとはお母さんたちが子育ての合間に作ったオリジナルの髪飾りやキーホルダーなどが販売されていました。
うん、個性豊かな商品なんですね。
はい、
あと気になるのはおにぎりだったりフランクフルトが食べれるみたいですよ。
軽食をここで買えるので家族連れの方には便利ですね。
はい、
NPO フェスタは11月27日日曜日の午前10時から午後3時まで福祉センターで開催されます。キャリスタの発表は同じ会場内で、 正午から3時までステージで行われますので、素敵な発表を聞きに来てくださいね。
そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今回は食育兵庫に関する話題がありました。
はい、
ということで、今回は学校で食べる食事、給食について、あかりさんのお気に入りメニューを教えてもらいたいと思います。
はい、私給食大好きだったんですよ。
ですよね。
献立表をもらったら大好きな献立に丸打ってたんですよ。
特にお気に入りは何ですか？
はい、私のお気に入りはですね、コッペパンみたいなパンの上にクッキー生地がかかっているパンです。
おお、今も食べれるんですかね。
わかんないですけど、クッキー生地の部分が甘くて美味しかったんです。
それ子供には受けが良さそうですね。
はい、カトメグさんは何か好きなお気に入りメニューありましたか？
はい、名前をしっかり覚えてる料理がチョコタフィーといって、
ん、
大豆を揚げたようなものにチョコがまぶしてあるんですよ。
カリカリと。私も大好きです。
歯が疲れるんですけど、もうカリカリカリカリ食べるのが大好きで。
あれ、歯疲れるのってきっと顎鍛えるために出てるんですよね。
そうですよね。
すごいですね。子供のことも考えてくれてるんですね。
はい、
皆さんはどんなお気に入りメニューがありますか？それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。カトメグさん、準備はいいですか？
はい、
せーの、
それでは皆さん、
次回の明るい話もお楽しみに。